今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長矢郷義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家イロナさんです。
おはようございます。
おはようございます。生徒会長さん、はい、1月15日にですね、命未来学校最初の医療講座をね、開かさせていただきました。こちらに番組に出演していただきました二村副院長が、ね、はい、お話をしていただいたんですが、たくさん来ていただきまして、はい、まあ、コロナのこともあるので、ね、感染対策もいろいろ配慮させていただきまして、はい、まあ、YouTube でもね、
そうですね、
はい、配信させていただいたんですけど、はい、イロンさんもご覧いただけました。
はい、はい、聞かせていただきました、
はい、
本当にためになるお話でしたね。
そうなんです。高齢化社会と認知症ということがテーマで、はい、高齢化社会なのでその認知症に戸惑っている方とか、うん、はい、ご家族が認知症になったとか、はい、そういうこう困ってる方とか、うん、やっぱたくさんおられるということで、
そうですね、
はい、その他の会場で質問を受け付けますみたいな、うん、させていただいたんですが、はい、そちらにもたくさんいただきまして、
そうですね、
はい、これの半分後半は私と二村先生とで、
うん、はい、リアルタイムで答えていただきまして、はい、よかったですね。
はい、なんか非常に好評で、皆様の何かためになる企画だったんじゃないかと、
はい、はい、私はそうだと思いますね、はい、あのすぐ日常生活で使えるようなお話がたくさんありましたね。
あ、
こういうこと気をつけた方がいいとか、
はい、
まあ、実際に例えばそういうもし認知症の方を介護するそういうことであれば、こういうことをした方がいいよとかっていうのがとてもためになるお話でしたね。
はい、そしてまた根底にあるテーマが、その認知症でもその人の人格というのがちゃんとあって、はい、うん、人として病気とかそういうよりも個性であるとか、うん、皆様がいろんな角度から理解していくことで、
はい、
認知症というものはまた違う認識になるんじゃないかということをお伝えしたいということがありまして、
う
ん、
は
い、
そうですね、
はい、カテゴリーを細分化していくことも、うん、まあ、重要なところもあるんですが、
はい、
そこの捉え方をもっともっと違う形でっていうことで、
はい、
できたらと思いましての医療講座でございまして、
そうですね、はい、私一番心に残ったのはですね、
はい、
やっぱり接し方によって、例えば、まあ、認知症と言われている方の態度がすごい変わるというお話でしたね、
はい、
だからこの自分の接し方によってはもうだいぶこの世の中が変わってくるんだなっていうのが印象的でしたね、
うん、はい、そうなんですよ。こういうカテゴリーだからこうだという、うん、じゃないっていうのを、
うん、
もっともっと広げていけたらなと、命未来学校で思っております、はい、そして今週のゲストも、はい、そういう広がっていくために何かお力添えをいただけるような素晴らしい女性に来ていただいておりますので、はい、後ほどご紹介したいと思います。今田さん、よろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、ひばり行政商事法人、ガリパートナーズ株式会社、株式会社トチオ、秘密内科クリニック、株式会社人工開発、安心弁当の有限会社ウェルカモがお送りいたします。
今週のゲストは射水市で活躍されるハンサムウーマンシリーズ第1弾でございます。はい、 TDS プランナー代表の本田ゆかりさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ゆ かりさんはもうめっちゃ美人ですが、ラジオなので
伝わりま、恥ずかしいです。
いやいやいやいや、
すごいお綺麗です。
本当に
やめてください。本当にテレアなんです。
いやいやいや、
本田ゆかりです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ゆかりさんは TDS プランナー、これざっくりこんなお仕事なんですっていう、
県内外の企業様から依頼を受けて、はい、販促とブランディングのお手伝いをさせていただいております。
はい、あのホームページを拝見するともうすごく個性的で、
はいはい、
あ、ゆかりさんが出てますという
、うちのスタッフがこだわりを持って作ってくれました。
はい、そうなんですか、はい、もうそのホームページからなんかゆかりさんのお人柄とか、
はい、
こういう才能のいろんな方面にある方なんじゃないかなということを伺い知れるようなもので、
はい
はい、私もいろんな方面から本田ゆかりさんの良き噂ばかりお聞きしておりましたので、いつかこの番組にと思っておりました、
うん、はい、いやいやいや、もうなんか私ごときが本当に申し訳ないです。
いやいや
いや、もう今はもう高岡市民なんですけれども、
はい、
職場の方は射水市に、あの55年目を迎える中古車販売、
はい、
フォークリフトのレンタルなどをやってる会社なんですけれども、
はい、元は
滝電気車両っていう名前で、まあ、55年前に創業うちの父がしまして、
はいはい、
そうです、まあ、それからいろんな、中古車販売だけではなくって整備、
はい、
重機のレンタルリース販売、
はいはい、
通してます。はい、でそこに私が10年前にあの入社いたしまして、はい、ちょっと販促の方もさせていただいているっていう形ですね。はい。
そこはあのウェブを扱うとか、
はい、ウェブっていうか、まあ、動画ですね。私自身がすごいその動画制作が大好きで、
あ、そうなんですか。
もう好きなことを仕事にしてるっていう感じです。
はい。あ、そうなんですか。はい、
で現場が一番好きなんで、あの、まあ、お客様のなんか、まあ、お話をお聞きして、
はい、
まあ、その場でもう絵コンテ作って、
はあ、そうなんですか。
で撮影の段取りをする、で編集するっていう感じでやらせてもらってて、
そうですか。
まあ、ご縁があったクライアントさんと今もあの日々制作、まあ、CM の制作本数だけいくとかなり作ってる方だと思います。
そうですよね、
はい、まあ、予算的に小さいものから、
はい、
まあ、大きいものまで携わらせてもらってるんですけど、はい、結構作っていますね。
そうなんですね、はい、なんかお仕事関係でゆかりさんにご依頼したという業者の方のお話をお聞きするもんですから、
はい、ありがとうございます。
いや、こんなすごいもん作ってるんだと思って、どうやって一人で作っておられるんかな、どうしてるんだろうと思って、うん、
私がもしお仕事するっていうことになった時は、はい、その会社の広報担当になります。
あ、はいはいはい、
そういう考え方で企業さんの中のインナーに入って、どういうふうに進めていったらスムーズにいくのかなとかっていうふうに考えて、
ゆかりさん的にはお仕事で企業さんとされる時っていうのは、ただこれ依頼受けて仕事してるだけじゃなくて、もうコンサルタントされながらファシリテーションもされる、
もちろんです、はい、
な感じで完成に近づけていくお手伝いをされているという感じですよね。
まあ、受け負うっていうよりもどちらかといったらそちらの会社のスタッフの一員になって進めていくっていう形ですかね。
伴走者という、
そうですね、はい、
あ、さすがね、すごいですね。紙媒体のものでも、
はい、
ウェブのものでも、はい、ゆかりさんのお仕事のクオリティすごく生意気ですよ、高いというか、
あ、
すごいなと思うことばっかりで、その CM だったりアドのものをも拝見した時に、はい、これどなたさんやってるんですかねって聞いた時に、あ、 TDS プランナーさんって言ったら、あれ、本田ゆかりさんじゃないかなってそこ繋がっていくみたいな、
本当ですか、ありがとうございます、
そういうことが多かったもんですから、
どうしてもスルーできない性格でして、
あ、そうなんですか、
最後までこだわりたいっていうので、
クリエイターですね。
そうですね、
芸術家というか、
いやいやいや、そこまで大層なもんじゃないです
いやいやいや、とんでもないですよ。これもともとそういうご気質というか、はい、学生時代からそういう方面の、はい、なんかこういうもんやりたいっていうのがあった。
そうですね、学生時代っていうか、どちらかといったら私たちあの同級生がすごく人数が多い時代だったので、うん、
はいはい、
なんか楽しいことやろうって言った時にこう、はい、人数が多いからいろんなことを意見言う人間多いじゃないですか、
はいはい、
まあ、それをまとめてなんか ちょっとイベントチックにしてみたりとか、まあ、そういったものとかを考えたり企画することすごい好きでしたね。であとは、まあ、富山田舎じゃないですかやっぱりこう都会に憧れる少女だったわけですよ私も、はい、でその時にまあ、おしゃれしたいなって思った時にやっぱり雑誌をもう読み漁ってまして、でまあファッションの方は本当一番多分好きでしたね。
あ、そうなんですか。まあ、
数学よりも
数学よりも
まあ英語よりもって感じで、で勉強そっちのけで、まあ、そっちの方面に行きたいなとは思ってたんですけど、はい、まあ、そういう中で、まあ、専門学校行かせてもらってて、はい、そのファッション系の専門学校行った中で、一つの教科としてアドバタイジングっていうことで、はい、広告の授業があったんですね、はい、で非常に面白いなと思いまして、はい、どちらかといったらそのファッション業界っていうのは完全に分担されてまして、はい、それぞれにプロがいるような感じなんですね、
はい、
でもそのアドバタイジングの方の授業を聞いてると、プロデュースする方の人間になったら全部そのクリエイティブも全て自分の、まあもちろんチームは必要ですけど、なんか全てこう分業ではないところで面白みがあるなというふうに思いまして、
うん、
まあ、卒業後はそちらもいいかなっていうふうには思ってて、でたまたまその専門学校の中で、まあ、撮影であったりとかファッションショー実際やったりとか。
ああ、そうなんですか。
なんか意外と今全部余すところなく役に立ててるなっていう、立ってるなっていうふうに。でファッションだけじゃなくて、それをまあ PR していくっていう授業もありましたんで、まあ、まさかこんな形になってくるっていうふうに思ってなかったんですけど、はい、
あ、そうなんです。ファッション関係なの。
そうなんですよ。
へ、
はい、ファッション関係に進みたいなと思ってたんですよ。
は、
はい、でももし そちらの道を選ぶとしたら、じゃあ自分がどれになりたいかなって言った時に選びようがなかったっていうか、う
ん、ゆかりさんだったらアナ・ウィンターみたいない
や、なんかもうどちらかといったら終始楽しい世界が良かったので、楽しいワクワクできるような先生についてどうのこうのっていう世界には向いてないんじゃないかなと思ったりとか、まあ、生意気だったので。
映画プラダを着た悪魔、ね、はい、に紹介されているのがアナ・ウィンターさん、はい、あれ、ボーグ、
ボーグですよね。アナ・ウィンターさんがダルメシアンの人にいじめられるんですよね、大好きでした。
ああいう業界っていろいろ殺伐してる部分もあったり、ビジネスライクな部分もあったりとか、芸術性も重要であったりとか、
はい、
すごくこう多面的で難しい世界ですよ ね。
多分すごい自分のインナーから削って皆さんやってるっていう感じ、うん、どう表現していいのか分かんないんですけど、どちらかと言ったらポジティブというよりは結構追い詰められるような印象でしたね、私にしたら。
あ、そうなんですか。
かたややっぱり広告の方はすっごい明るくてハッピーな印象しかなかったので、うん、私そちらの方が肌に合うかもと思いましたね。
あ、うん、そうですか。で今はお仕事的にちょっとファッションと、
はい、
まあ、その土台がありますけども、
はい、
企業のお仕事っていうことが多くなって、はいはい、やっぱりいろいろフィードバックされているものが
ありますね、はい、
うん、やって無駄なことないんだなみたいな、
うん、無駄は全くないんだなっていうふうにはびっくりすることに、ね、ごめんねって全く関係ないことしちゃったと思ったんですけど
はい、はい、
全部役立ってます。
あ、はい、そうですか。これ大事ないい話ですね、
はい、いえいえいえ、
いろんなさ、うん、広告とか、はい、そういう業界ってあまり触れることない。
そうですね、あまり触れることがなくて、あの未知の世界なんですけれども
いやいや、
どういうことが大事なのかとか、何が重視されてるのかとか、なんかいろいろ聞きたいですけどね。
重視されるものっていうのはもう私なんかよりも大先輩もおられますし、若い人たちのアンテナの高いところにはかなわないかなっていうふうに思うんですけど、うん、今の時代ウェブもあれば、うん、テレビだけじゃなくって BS だってありますし、
はい、
もういろんなメディアがもうこう存在してるっていうのはもうどうしてもどこか一つだけに絞るっていうのは難しい世の中になってきてるとは思うんですね、
はい、
なので私はこれだけしかしませんできませんっていう専門職が逆にいらなくなってきてるんじゃないかなっていうふうには思ったりもしてて、 なので目の前にいるお客様っていいますか、その、まあ、クライアントさんの方と、はい、まあ、ニーズがどこにあるかっていうことをお聞きした上でよくヒアリングできる人間になるっていうこと、うん、とあと全部深く知る必要もなく、とりあえずその、うん、何でもよく知ってるっていうことが、うん、何が流行ってるのかなっていうこととかを知っていくことだけで十分じゃないかなと思うんですけど、うん、はい、
僕は、うん、どうぞどうぞ、いや、いいです、いや、いいです、
いや、どの分野でもそのヒアリングっていう傾聴が大事だなって。
あ、そうだそうだ、
うん、そうですね、
本当ですね、うん、すごい大事だと思います、うん、あのやっぱり商売している以上、売らなきゃいけないものがあったり、宮勤めだと絶対あるじゃないですか、はいはい、そういった事情を度外視できる人間じゃないとやっぱお客様に選ばれないっていうふうには思ってますね、うん、深い、私いいこと言った、
僕今いいこと言って僕それ聞きたかったんです。
あ、そうなんですか、
あの、はい、例えば商業芸術ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、ね、
でああいうものってクライアントもいたり、うん、自分が表現したいものもあるじゃないですか、だからそのせめぎ合いがあるじゃないですか、
本当にそう、う
ん、で理想と現実みたいなところの両輪があって、うんうんうんうん、その落としどころみたいなものをどこに持ってくるかによって、
そうなんです、はい、
その落としどころ低い人っていうのはしょうもない、うん、
迎合してるって感じ、
そうでしょ、そうですよね、でいかにその理想と現実の高いところの接点を持つかっていうことの戦いなんじゃないかなと思ってて、
うん、もう本当矢後さんのおっしゃる通り、うん、
あ、だからゆかりさんそこずっと戦ってるんだろうなと思ってて、
うん、私の場合ちょっとね面の皮が厚かったのであのどれだけ何かを言われたとしても自分はそれはちょっとできないっていうふうに、
あ、言うんだ、
な、思って言わないですよ。
あ、言わないの？
卑怯だから。卑怯だから。会社には一生懸命やってるんですけどっていう感じで、結果的にお客様のことを思ったら自分はそれは言わず、
うん、
ニーズだけ聞くって感じですね。
でもその中で自分のやりたいことはうまくこう浸透させていくっていう方法なんですね。
はい。
ああ。
でも大概富山県のクライアントさんって。はい、大体私たちがテレビ CM を提案するときに、まあ、2パターンもしくは3パターン提案するんですよ、
はい、
で私それ大体3つ考えて持っていくんですね、うん、で絶対的に自分が作りたいっていうものも降りてきたようなねアイディアがあって、
はい、
それ決めたいんですけど、はい、それと他に、まあ、一般的な CM の案と持っていくんですけど、うん、大体富山県のオーナーさんは私がやりたいっていうやつにうんって言わないんですもう本当に一般普通のやつ、
あ、はい、
なんでこれやらないのみたいな感じで、それ先ほど矢後さんに言われたように我慢せんながかなみたいなところにも、うん、だってやりたいって言われたのそっちだからって言って、
そうですね、
でもいつかそれを作りたいと思ってて、まあそれが CM では叶わなかったけど、例えばその YouTube 用の動画制作の時に作ったりとか、あ、はいはい、まあ無駄はないなと、さっきの話で言うところの、
あ、そうですか、まあ、私事なんですけど、はい、私あの音楽をやったり、はい、プロレスをやってたりとかするんです、はい、でそのプレイヤーとしてっていう面もありますが、あの作らなきゃいけないんですよ、
はい、うん、
プロレスだったり音楽とかは、
あ、はいはい、
そしたら例えばプロレスの場合はこういう試合を組むと集客がこれぐらいできるかもしれない、うん、
はいはいはい、
じゃあその集客これぐらいするための試合を組むためのストーリーが必要で、
はいはい、
でそのストーリーをこうずっと作って遡っていくんです、逆算して、
はいはいはい、
でそれのこと、まあ、業界用語でアングルって言うんですけど、はいはい、そのアングルストーリーを作らなきゃいけないので、
うん、
そのストーリーを作るときに会社が OK しないものを作るんですよ、
お
これはあかんやろみたいな、
はいはいはいはい、
で僕はその放送コードギリギリのものを使っちゃいけない言葉があったりするんです、うんうんうん、そういうキワキワまでやって、
うん、
出して会社に何とか OK させて、
うん、わかりますわかりますわかります、うん、かります、
やってみるというのをやった時の方がドカーンって
わかりますわかります
ヤフーニュースになったりとかしたんですよ。なんかこの商業芸術的なバランスってクライアントのニーズ要求を何パーぐらいにするかっていうこともまあ考えなきゃいけないですけど、最終的に振り切っちゃった方がいいんじゃねえと思ったり、
そうですね、
うん、
結果が見えるものもあれば、はい、まあ多分そのヤフーの検索とかそういうのももうあの数字としては分かるじゃないですか、はい、でも企業の印象ブランディングとなると数値化できないので、
あ、それは
そこはね、だから私がやりたいことを会社が望むことかって言ったらやっぱりそれは私自身のエゴになるので、そこはやっぱり聞くべき話だなというふうに思ってて、でもこれが逆に反則、例えば商品の販売とかそういったものだとまた話は違いますし、そこはやっぱりキワキワまで攻めるっていうのは一つの、
ね、
うん、手段、
ね、ブランディング難しいじゃないですか、はい、ブランディング数値化しにくいもので、はい、例えばナイキってメーカーじゃないですか、ナイキブランディングするときって、スポーツ用品以外作らないですよね。
はいはいはい、はい、そうなんですね。
キャンプ用品とか作らないですよね、
あ、本当だ、
ブレない。そうすると、はい、ナイキの商品の売り上げバーンって上がるのと、単価高くできるんですね。だからそれはもう振り切ってるんですよね、やっぱり。そのいろんなもののニーズが市場にありますね、だからこれに応えましょうみたいなやり方じゃなく、いやいや、やらんからみたいな。
そうですね、もう自分たちの思いの中でやっとられますよね、ナイキさんっていう ね、
そうもあったりとか、アマゾンとかもそうですね、アマゾンも会社で会議が何回も何回もありますけど、結局はあのオーナーの一言、トップダウンで終わりらしいです、
鶴の一声って言いやすいですね。
ああいうガファでも、ああいう会社でももうそれはずっと変わってないみたいだなと思って、
ガーファなんか絶対そうだと思いますよ。
あ、逆に、
オーナー社長みたいな匂いがあるようなところは全部一緒だと思いますね。なんかその昔の言葉で言ったら、昔の言葉じゃないかもしれないけど、サラリーマン社長のところは多数決だけれども、誰かこうキーマンがいる会社はもうほとんどトップダウン、鶴の一声で右にも左にも舵を切られると思うので、
それはいいんですかね。僕いいなと思う時もあるし、ああじゃないかもしれないなと思ったりする時もあったり、ちょっとわからないんですけど。
腸内細菌で言うと、
腸内細菌で言うと
腸内バランスが整ってる方がいいじゃないですか。で、オーナー社長が例えばすごいその抗生物質だとしたら、飲んだ瞬間に日和美君たちたちとかがもう菌一斉に死んじゃう、悪者死んじゃうというぐらいの影響力あると、だけど火事はすごい取りやすいんだと思うんですよ。だって決めてくれるから、でもその働いてる人たちがハッピーかどうかっていうのは、まあ分からないところもあるし、でみんなが融和してるところが幸せかどうか、まあ、バランスが取れてるところが幸せかどうかっていうのはそこにいる人しか分からないので、どっちが好きかっていう、私自身がじゃあどっちに触れるかなっていう時にはやはり面白い会社の方がいいと思うので、まあその会社のスケールにもよるし、ちょっと難しいな、やめときますこれは。まあ働いている方が幸せじゃないと売ってるサービスも良くないと思いますし、
そうですね、規模って関係ありますね。確かに例えばテスラとかあるんですか、あの社長めちゃくちゃじゃないですか、
イーロンマスク、
イーロンはスターリンクとかで今ツイッターも買ったでしょ、
本当にだからスケール感がちょっと違いすぎますけど、やっぱり何かこう歴史に名を残す人たちってどちらかというとそういうイレギュラー的な要素を持たれる方が多かったように認識しておりますし、それが結果的に、まあ、それこそ、ね、すごくいい評価されている方もおられるし、何もなければ何もない、それこそ無名な方に落ち着くだけかもしれないんですけど、そうですね、まあ一つだけ言えるのはイーロンの下では働けないと私は思いますけど、
そうです、
ね、でもイーロンになってもダメだと思いますね。
あ、
はい、でもあのちょっとだけニーサの方で儲けさせていただきました。なので感謝しております。はい、
そうなんですか、
はい、
いやいや、そういうこう ゆかりさんの話すっごく面白くて、もう番組の時間来てしま
って、ありがとうございます。
あのぜひ来週も、
こんな感じで、
いや来週もぜひ引き続きご出演お願いしたいと思いますけど、はいはい、よろしいでしょうか。
またじゃあ私でよければよろしくお願いします。
ぜひとも、はい、素晴らしい面白いお話と、はい、いろいろもうお聞きしたいと思いますんで、よろしくお願いしますね。はい、というわけで最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はですね、まあ、誰の言った言葉か分かりませんけれども、うん、まあ、そして今日のお話にも関係ないんですけれども、うん、はい、その失敗のメリット10か条っていうのを見つけまして紹介したいと思います。1つ、うまくいかない方法が分かる。2つ、成功に一歩近づく。3つ、人の気持ちが分かる。4つ、自分の幅が広がる。5つ、成長できる。6つ、共感が得られる。7つ、笑い話が1つ増える。8つ、できないことが分かる。9つ、後悔することがない。で、10、それより大きな失敗をしない。まあちょっとそれが読みまして、うん、まあ、失敗するのもいいんじゃないかなと思いました。
うん、
はい、
ゆかりさん的には失敗するのって嫌だけど失敗した方がいいかなみたいな。
失敗したところでそれが経験になるので、うん、結局は財産じゃないかなっていうふうには思いますね。あの何もしなければ経験なしですからね、はい、
さすが、私もそう思います。
よろしくお願いします。これで帰らせてもらいますので、はい
はい、いや、はい、というわけで来週もよろしくお願いします。はい、はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。命未来学校では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には冊子大戦の進呈とこの番組のゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製反響をお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人辺禄法律事務所、ひばり行政商事法人、スカイリーパートナーズ株式会社、株式会社土地用、伊水内科クリニック、株式会社新興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは射水市で活躍されるハンサムウーマン TDS プランナー代表本田ゆかりさんにご出演いただきました。来週もよろしくお願いします。はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は山尾義明と
イローナでした。
また来週。
また来週。